使徒の働き第9章10節から20節助演男優その24ダマスコのアナニア。さてダマスコにアナニアという名の弟子がいた。主が幻の中でアナニアよと言われたので、彼は主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐと呼ばれる通りに行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソ人を訪ねなさい。彼はそこで祈っています。彼は幻の中でアナニアという名の人が入ってきて、自分の上に手を置き再び見えるようにしてくれるのを見たのです。しかしアナニアは答えた。主よ、私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから与えられています。しかし主はアナニアに言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入りサウロの上に手を置いて行った。兄弟サウロ、あなたが来る途中であなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの身から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。そこで彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気になった。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいて、直ちに諸街道でこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めた。
助演男優シリーズの24回目、今日はダマスコのアナニアという人を取り上げます。新約聖書にはアナニアという名前の人が3人登場するんですね。1人は使徒の働き5章に出てくるクリスチャンで、同じくエルサレム教会のメンバーだったサッピラの夫です。この人は献金を捧げる際にこれ全財産ですというふうに偽った。その罪のために神様から裁きを受けて死んでしまったということが書かれております。それから使徒の働き23章と24章に登場する大祭司、この人もアナニアという名前です。この人は他の指導者たちと一緒に使徒パウロをローマ総督に告訴しました。残る一人が今回取り上げますダマスコのアナニアという人です。このダマスコのアナニアは他の二人と違って信仰の助演賞にふさわしい人物です。アナニアは迫害者であったサウロが大伝道者パウロに生まれ変わるきっかけを作った人です。私たちも神様の素晴らしい御業の実現に参加することができます。そして地上ではなくて天に宝を積むことができます。たとえ神様の働きの中心人物として働くことがなくても、アナニアのようになくてならないサポートの働きをすることができるんですね。そのためにはどんなことに心がければいいかということを、今日はこのダマスコのアナニアから教わりたいと思います。まず前半はアナニアの働きについて見てまいります。アナニアの働きとパウロ、当時はサウロと呼ばれていましたが、このサウロの動きとは関係がありますので、まずサウロについて見ていきたいと思います。参考資料にも書きましたが、サウロ、後の使徒パウロはもともとキリスト教会を迫害する人でした。クリスチャンたちを見つけ出して逮捕して投獄し、さらに死刑にする、そういう迫害の急先鋒だったわけですね。サウロはそうすることが正義だと 思っていました。そうすることが神様に従うこと、神様の奉仕である、固く信じて疑いませんでした。サウロの迫害によってエルサレムから多くのクリスチャンたちがあちこちに逃げ出していきました。そこでサウロはイスラエルの北方にあったダマスコに目を留めます。そこに隠れているクリスチャンたちを見つけ出して捕らえるためですね。そこでサウロはこのダマスコに向かいました。その途中で驚くべきことが起こるわけです。途中でサウロは突然まばゆい光に包まれてしまいます。そして目が見えなくなってしまいました。その時の様子が使徒の働きに次のように書かれています。アウトラインの方に引用してあります。使徒9章の4節から5節、使徒9章の4節から5節をご覧ください。彼は死に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。このように書かれていますね。まあ、サウロがね、迫害していたのは教会、すなわちクリスチャンなんですが、イエス様は私を迫害しているとおっしゃいました。何しろ教会というのはイエス様の体ですから、クリスチャンたちが迫害されるということは、それはイエス様を迫害することだとおっしゃっているわけです。サウロは目が見えなくなって倒れてしまいました。そしてイエス様が命じたように命じた通り、一緒に旅をしていた人たちに連れられてダマスコの町に入りました。そこで3日間彼は飲まず食わずで過ごします。サウロは他の多くのユダヤ人たちと同様、イエス様のことを救い主だとは認めていませんでした。旧約聖書はやがて人類の罪の問題を解決し、そしてイスラエルを敵から解放し、世界に平和な国を打ち立ててくださる、そのような救い主が現れるよということを旧約聖書は約束しているわけですが、イエス様はその救い主として来られたのに、多くのユダヤ人、まあ、一部のユダヤ人はペテロたちのようにそのことを信じたわけですが、多くのユダヤ人はそのことを認めていませんでした。パウロも、当時サウロと呼ばれていたこの人もそうでした。そしてイエス様は十字架にかけられて死んだと考えていたわけです。実際死んだのはその通りなんですが、その後イエス様は復活をなさったわけですよね。その死んだはずのイエス様の声をサウロは聞いてしまったわけです。その声を素直に解釈するならば、イエス様こそイスラエルがずっと待ち望んできた救い主です。そしてクリスチャンたちは正しい主張をしていた、自分たちの方が間違っていたということになります。自分は神様に従っていると思いながら、実際には神様に敵対する行動をとっていたということになるわけです。パウロは大混乱に陥ったでしょうね。そして起こった出来事を何とか整理しようとしたはずです。こういう場合、目が見えなくなったというのは神様からの祝福です。というのは、余計な情報をシャットアウトして考えることに集中することができるからです。サウロは断食しながら祈ってこの3日間を過ごしました。さて、アナニアがいよいよ登場します。ダマスコの町にはアナニアというユダヤ人が住んでいました。この人について後にサウロ、改めパウロは次のように紹介しています。やはりアウトラインに引用してあります。使徒の働き22章の12節、使徒22の12、律法に従う敬虔な人で、そこに住んでいるすべてのユダヤ人たちに評判の良いアナニアという人。このように パウロはアナニアのことを紹介したわけです。この時すでにアナニアはクリスチャンになっていましたが、もともとは熱心なユダヤ教徒で、ダマスコのユダヤ人たちから尊敬されていた人でした。以前も申し上げましたが、当時のクリスチャンたちは自分たちがユダヤ教を捨てて別の宗教に改宗したとは思っていません。ユダヤ教徒が待ち望んできた救い主がナザレのイエス様だと、そう知って信じただけだ、そんなふうに当時のクリスチャンたちは考えていたわけです。アナニアもそうでした。目の見えなくなったサウロがダマスコに入って3日目のことです。ダマスコの町に住んでいたクリスチャンアナニアがイエス様に幻を見せられました。そしてとんでもない命令を受け取ります。11節から12節をもう一度ご覧ください。立ってまっすぐと呼ばれる通りに行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソ人を訪ねなさい。彼はそこで祈っています。彼は幻の中でアナニアという名の人が入ってきて自分の上に手を置き再び見えるようにしてくれるのを見たのです。この時点でアナニアはイエス様がサウロになさったことを完全には知っていません。そこでアナニアは自分が抱いている思いをイエス様にぶつけました。13節と14節。主よ、私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを捕縛する権限を祭司長たちから与えられています。これを読みますと、アナニア自身はエルサレムから逃げ出してきたわけではなさそうです。祭りに参加するためか仕事でエルサレムを訪問した。で、その時に信じたか、あるいは迫害でダマスコに逃れていたクリスチャンに、イエスが救い主なんだよということを聞いて信じたか、どちらかでしょうね。とにかく彼はサウロが迫害の急先鋒だということを知っていましたから、恐れを感じました。そんな人の前にのこのこ現れたら捕まってしまうじゃないかということですね。これは当然の恐れだろうと思います。するとイエス様はお答えになりました。15節と16節。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。イエス様、3つのことをアナニアに語られました。1つ目は行けということですね。アナニアは恐れを感じていましたが、それでもサウロのもとに行って彼に手を置いて目が見えるように祈りなさい。重ねてイエス様はアナニアにお命じになりました。二つ目はアナニアの恐れを取り除く言葉をイエス様が語られたということです。迫害者だったサウロがイエス様のことを言い広める伝道者になるということです。そして三つ目に、迫害者サウロが今度は迫害を受ける側になるということですね。これは神様からの罰ということではなくて、彼が伝道者として働くことによって、今度は今までは彼の味方だったユダヤ人の指導者たちがパウロを憎むようになって迫害されることになりますよっていうことですね。イエス様に敵対していたサウロが悔い改めてクリスチャンになる、もしくはもうすでになっているということを、ここでイエス様は恐れているアナニアに語って励まされたわけです。にわかには信じがたい話ですが、これは他ならぬイエス様の言葉です。そこに嘘があろうはずありません。そこでアナニアは素直に信じました。そして早速行動に移します。アナニアはサウロがいた家を訪問し、サウロの頭に手を置いて言いました。 17節、兄弟サウロ、敵であったはずのサウロのことをもうこの時点で兄弟とアナニアは呼んでいます。あなたが来る途中であなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。するとサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。日本にも目から鱗が落ちるということわざがありますが、そのことわざはこの箇所から取られたものです。サウロはすぐにアナニアから洗礼を受けてダマスコの教会でしばらく他のクリスチャンたちと交わりを深めた後、ユダヤ人の街道シナゴーグでイエス様こそ救い主だと述べ伝え始めます。迫害者であったサウロがイエス様のおっしゃる通り伝道者に変えられたわけです。では私たちはそのきっかけを作ったアナニアから何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、私たちも神様の大いなる働きに参加することができますということです。神様の大いなる働きに私たちも参加することができますよということです。そのためには次のような態度が必要です。3つ申し上げます。1つ目、イエス様の語りかけを聞くということです。アナニアは幻の中でイエス様の語りかけを聞きました。その結果サウロの目を癒し、サウロが大伝道者になるきっかけを作ったわけですね。私たちがイエス様の命令に従うためにはまず命令を聞く必要があります。イエス様は現代の私たちにもさまざまな方法で語ってくださいます。例えばアウトラインの方にリストアップしてあります。幻や天使を通して語られることがあります。アナニアやサウロにイエス様は幻を通して語られましたが、現代もそのようなことが時々報告されています。あるいは天使がね使わされて神様からのメッセージを語った、そういう報告も今もなされています。それからこうしなければならないという思いが心の中に浮かんできて、それが離れない。そういう形で神様が私たちに何かしなさいっていうことを語られる場合があります。あるいは他の人が語った言葉、場合によってはその人は必ずしもクリスチャンとは限りません。クリスチャンではない人の言葉、その言葉が突然ね、何か知らないけれども心に強く響いてきて、あ、これは神様からの語りかけだと気づくことがあります。あるいは状況が次々と一定方向に進んでいく、もうあれよあれよという間にそれをやらなければならないような状況に、なっていく、まあ、それを通してこれを私はあなたに望んでるんだよということを神様がお示しになることがあります。そういった形で今も神様は私たちに命令をなさる、そういうことがあるわけです。ただしたとえ幻を見たり天使が現れて何かを語ったりしたとしても、その内容が聖書に反することならばそれは絶対に神様からの語りかけではありません。聖書は聖霊なる神様が約40人の聖書記者たちに働いて書かせた神様からのメッセージですから、聖書に反する命令を神様が人に下されるはずはありません。だって強烈な幻をね見せられたとかね、強い何かこうしなければっていう思いが与えられた、天使が現れてこうしなさいって言ったとしても、その内容が聖書に明らかに反するならばそれは神様からの語りかけではありません。聖書の中には悪魔も天使に化けるということが書かれています。霊だからといって何でもかんでも信じないようにということも書かれています。ですから最終的には聖書に合ってるかということはチェックしなければなりません。また たとえ心に何にも響かなかったとしても、聖書が命じていることは神様の御心です。例えば、他の人にイエス様のことを伝えること。これはイエス様の私たちに対する命令です。貧しくて困っている人を助けること。他の人の成長に役立つ言葉を選んで使うこと。そういったことは、聖書の中に書かれています。私たちがそれに、ね、感動していようがしていまいが、強く促されようが促されまいが、やらなければならないことです。特に神様から具体的な指示がない限り、聖書が教えていることを自分が置かれている状況に知恵を使って当てはめて、具体的な行動を考えていくわけですね。そのようにして私たちは現代もイエス様からの語りかけを聞く必要があります。そして聞くことができます。ではより明確にイエス様の語りかけを受け取ることができるようになるためにはどうしたらいいでしょうか。それは聞こうとすることです。なんか当たり前のことを言っているようですが、聞こうとしないと聞こえてきません。人間も聞こうと意識しなければ他の人のメッセージが心に入ってくるってことはないですよね。イエス様はある時ね、耳のあるものは聞きなさいとおっしゃいました。大概の人は耳を持っているわけですね。耳の聞こえない人がそこにいるったら絶対イエス様癒されますから。物理的には聞こえる人たちばっかり目の前にいながら、耳のあるものは聞けと、聞こうとしない人たちがいるっていう前提がそこにあるわけですよね。私たちもイエス様の語りかけを聞こうと意識すること、それがとても大切なのです。アナニアは後にパウロに律法に従う敬虔な人と呼ばれました。律法に従う敬虔な人、アナニアが神様の命令に触れ続け学び続けたこと、すなわちアナニアの心に神様の声を聞きたいという強い思いが満ち溢れていたことを表しています。サウロも彼はイエス様に敵対していたわけですが、それでもサウロの心の中にも神様に従いたいという思い、神様の語りかけを聞こうという意欲があったんです。だからイエス様の声を聞くことができた。私たちもアナニアのように、いつ語られてもいいように心の耳を澄ませ準備していましょう。そしてイエス様の語りかけを聞きたいという願いを持ちたいと思います。さらにイエス様、いつでも私にお語りください、私はあなたの語りかけを聞きたいのです、そのような祈りを日々捧げていきましょう。というわけで、一つ目はイエス様の語りかけを聞くということです。二つ目は自分に与えられた働きを忠実に行うということです。自分に与えられた働き、それが大きいものでも小さな細かいものであったとしても、与えられた働きに忠実に取り組んでいくということです。アナニアがパウロに律法に従う敬虔な人と評価されたのは、アナニアが単にイエス様の命令を聞くだけでなくて、それを忠実に実行しようと努力した人だったということを表しています。従うつもりがない人なら、そもそも神様の命令を聞こうとはしないわけです。ものすごく時間や労力が必要な大変な命令であったとしても、あるいはちょっとした命令であったとしても、大切なことは聞いたことを素直に忠実に実行することです。たとえちっぽけなに見えるそういう命令でも、それを一生懸命忠実に行っていくということが大切なわけですね。それによって神様は素晴らしいお働きを私たちに見せてくださいます。 皆さんはエドワード・キンドールという人の名前を聞いたことがあるでしょうか。エドワード・キンドール、この人は19世紀のクリスチャンですが、牧師でもプロの伝道者でもありません。なので無名の人です。知らなくて当然です。彼はボストンの教会に所属していました。そして教会学校の先生をしていた人です。子供たちに聖書を教える先生ですね。1885年のことです。キンドール先生は自分のクラスの若者が欠席続きなので家庭訪問をしました。その日キンドル先生と話をしたその若者はイエス・キリストを信じてクリスチャンになります。この若者が後に19世紀を代表する大伝道者と呼ばれるドワイト・ムーディーという人です。彼はスラム街に教会を作って貧しい人たちに伝道したり支援活動を行ったりした人です。そして彼の働きを通して全米に救われる人たちが増え広がっていきました。このムーディーは神学校で学んだ経験がありません。それどころかまともな学校教育を受けたこともなかったんです。そこでムーディーの説教には時々文法上の間違いがあったそうです。それでも誰にでも分かりやすい話によって多くの人たちがイエス様を信じていきました。私が知っているこのムーディ先生の話でね、特に心に残っているのがコップの例え話なんです。コップの中にね、泥水が入っている。このコップをきれいにする方法はどうしたらいいかと、ある時このムーディは聴衆に語りかけたそうです。逆さまにして出しても泥水がまだね、泥がまだちょっとこびりついて残ったりするわけです。一番いい方法はものすごい勢いできれいな水をこのコップの中に流し込むことだ。そうしたら中がきれいになる。でそこから始めて私たちは自分の力で自分自身を清めることはできない。イエス・キリストを信じ聖霊なる神様を心にお迎えすることによって初めて私たちは清くなることができるという話にこう持っていく。まあ、そういうふうにね、非常にこう分かりやすい話をして人々をイエス様に導いていったんだそうです。ムーディを救いに導いたキンドールもキリスト教神学の専門教育を受けていたわけではありません。しかしキンドール先生が神様から与えられた教会学校の先生というその働きを忠実に行わなければ、最近あの子休みがちだな、まあでもいいかってほったらかしにしていたらムーディーは救われなかったかもしれない。そしてムーディーによって救いに導かれるはずの未来の何千何万という人たちもイエス様と出会わなかったはずです。私たちもその時その時イエス様からやるように促されたことを忠実に行いましょう。それ自体派手で目立つ働きでなかったとしても、別にこれをやったからといってね、世界平和の何の役に立つんだろうかというようなことであったとしても、神様はその私たちの忠実な行いを通して素晴らしいことにつなげてくださるはずです。しかし私たちは罪人ですから、失敗して罪を犯してしまうことがあります。しかし幸いなことに私たちはイエス・キリストを信じたとき、過去の罪も未来の罪も全部完全に許していただきました。ですから失敗し罪を犯してしまったときには素直に悔い改めてすぐに正しい行い、神様の命令に従う生き方に戻っていきましょう。というわけで二つ目は、自分に与えられた働きを忠実に行っていきましょうということです。そして三つ目は、恐れをイエス様に委ねるということです。恐れをイエス様に委ねていこう。アナニアが最初にイエス様の命令を聞いたとき、彼は恐れを感じました。 しかしだからといってアナニアが不信仰だったということではありません。あの偉大なモーセ、彼も神様と出会ってエジプト王のところに行ってイスラエルを奴隷状態から解放するよう求めなさい、そんなふうに神様から言われたとき恐れを感じましたね。獅子であるギデオン、彼もあなたがイスラエルを率いて外国から攻めてくるその敵を打ち破れ、そんなふうに命じられたとき恐れました。私はこんなにも若く、私が所属している家というのはもうちっちゃなちっちゃなね、大したことのないそういうものです。そんな私がイスラエルを率いて外国と戦うなんてとんでもございません。恐れを感じたわけです。後にモーセもギデオンも大きな働きをしますが、最初は自分の小ささと神様の命令の大きさを比較して恐れたんですね。それでも神様は彼らを罰することをせず、丁寧に丁寧に彼らに関わり続け、励まし続け、そして彼らが立ち上がるのを待ってくださいました。大切なことは、神様の命令に対して恐れや抵抗を感じたときは、それをイエス様に正直に申し上げることです。そしてイエス様からの励ましや慰めを受け取ることです。アナニアはそうしましたし、モーセやギデオンもそうしました。一番良くないのは、本当は恐れや疑問を感じているのに大丈夫なふりをすることです。自分の力だけで神様に従おうとしても、いつかどこかで破綻してしまいます。ある人のお話をしましょう。 A さんということにしておきます。この A さんは、人から何か誘われたり頼まれたりするとなかなか断ることができなかったそうです。そのため後でクタクタになったり嫌な思いをしたりして、よく後悔したんだそうです。ある時 A さんが祈っていたら、自分のこの断れない性格というのは恐れから来ているということが分かりました。誘いや依頼を断ると相手に嫌われてしまうのではないか、そういう恐れです。またどっかにクリスチャンなんだから自分を無にして他の人に使えなければならない、そういう義務感もあったようです。そしてその日、聖書の言葉が心に留まりました。愛には恐れがありません。第一ヨハネ 4-18 です。愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全きものとなっていないのです。人に嫌われるのではないか、あるいはやらないと自分を無にしてね、自分を犠牲にして、自分の都合はほったらかしにして人の依頼に応えていかないと神様にね裁かれるのではないか、そういう恐れから相手の誘いや依頼を拒否しない、たとえ良いことをしたとしても恐れを動機として行ったのなら、それは愛とは言えないんだなと A さんは聖書の言葉を読んでそう受け取りました。次の日です。信じると必ずねテストっていうのやってくるんですね、神様からのね。友達から LINE が入ってきました。土曜日映画見に行かない？午後は買い物に付き合ってよ。ところが土曜の夜に A さんの妹がそのアパートに泊まりに来て、次の日日曜日は一緒に礼拝に行く予定になっていたんです。そこで土曜日の昼間は部屋の掃除や整理整頓したいなと考えておりました。ですから本当なら断りたいところです。でもいつもの癖でいいよと返信したくなったんですね。でもはっと気づきました。そして A さん祈ります。神様、たとえここで友達が喜ぶ行動をしたとしても、 恐れからそれをしたのであれば、それは愛ではないと昨日あなたから教わりました。しかし私の心は今、嫌われたらどうしようという恐れでいっぱいです。どうか私から嫌われることへの恐れを取り除いてください。断る勇気を私に与えてください。祈ったけれども、特に自分の心が勇気凛々になった感じを受けません。しかし必ず祈りは聞かれる。御心にかなう祈りは必ず聞かれる。聖書には約束されていますので、そう信じた A さんは内心プルプル震えながらも LINE で友達に事情を説明して誘いを断りました。すると友達から返信が来ます。そう、残念だけどそれじゃ仕方ないね。また今度。じゃあお掃除頑張ってね。そういう優しい返事が返ってきたんです。 A さんがイエス様から実践するように促されたのは、別に世界をひっくり返すような壮大な働きではありませんね。それでも恐れがやってくることがあるんです。そんな時は A さんのように、そしてアナニアのようにイエス様にその思いを訴えて勇気を受け取りたいと思います。まとめます。私たちはアナニアのようにイエス様の命令を聞こうと意識していましょう。そして聞いたことを忠実に実行しましょう。恐れを感じた場合はイエス様に訴えてお任せしましょう。その時私たちも神様の素晴らしい働きの一部を担当することができ、天に宝を積むことができます。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はアナニアを通して私たちもあなたの素晴らしい働きを担うことができるということを教わりました。どうぞ私たちの心の耳をいつもクリアにしてくださり、あなたが私たちに語ってくださる言葉をはっきりと聞き取ることができるようにさせてください。そして聞いたことを私たちが忠実に行う力を与えてくださいますように。たとえ恐れを感じたとしても、なぜこんなことをしなきゃいけないんだろうか疑問を感じたとしても、それでもあなたは私たちを切り捨てたりなさらず、私たちを慰め励まし背中を押してくださることを感謝します。今週もあなたと深い交わりを持ちながら歩んでまいります。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。